Welcome to podcast KBS from Kyoto.
キョウト建設案内。この時間は皆さんに京都の素敵な建物を紹介していきます。今回のお相手は渦政レイと
松ヶ崎です。今日は京都市営地下鉄烏丸線の四条駅にやってきました。たくさんの方が利用する地下鉄四条駅、構内には駅にいながら買い物などを楽しめる空間、ことちか四条もあります。今日は平成27年に歩道拡幅が行われた四条通りにスポットを当てて、いろいろとお話を伺います。
まずは四条通りの歩道拡幅について、京都市都市計画局、歩く街、京都推進室の池島さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
四条通りは歩道が広くて歩きやすいですし、周りのお店も有名ブランドのショップも多くて、ついつい立ち止まってしまう感じですよね。この計画を最初に作った時のお話をお伺いしたいです。
はい、四条通りには魅力的なお店がたくさん集まっているので、市民の皆様だけでなく世界中から多くのお客様がお越しになります。現在は歩道が広くなっているので、皆さんゆったりと街歩きやショッピングを楽しんでいらっしゃいますが、歩道を広げる前の四条通りはどんな感じだったか、レイさん、サキさんは覚えていますか？
バス停がたくさんありました。
歩道にはたくさんの人が歩いていたような気がします。
確か5年くらい前のことですよね。
はい、お二人とも大正解です。平成27年に歩道拡幅工事が完了して今の状態になっているんですが、以前は烏丸通りから川端通りまでの約 1.1km の間にバス停が16箇所もありました。また歩行者数に比べて歩道が狭かったので、バスを待っているお客様と歩行者が歩道上で交錯する場面も多く見受けられました。一方、車道はといいますと、片側2車線のうち歩道側の車線には駐停車車両が多くて、バスの運行にも影響が出るなどの課題がありました。
それで歩道拡幅事業が計画されたんですね。でもこれだけ大きな事業を行うには地元の皆さんの協力がないとなかなか難しいですよね。
その通りです。京都市全体で車中心の街と暮らしから人と公共交通優先の歩いて楽しい街への転換を目指していた時に、地元の商店街の皆様からも心地よく歩ける四条通りを実現したいとのお声が上がりました。これが地元の皆様と京都市が一緒になって、歩行者にとって安心安全で心地よく歩ける四条通りを目指していく大きなきっかけとなり、その後の支えになりました。
なるほど、地元の皆さんも同じ方向を向いて行動されていたんですね。歩道が広くなったこと以外に何か変わったことはありますか？
はい、分散していたバス停を4箇所に集約するとともに、バス停に屋根をつけたり、ゆったりとお待ちいただけるような空間を確保するなど、バス待ち環境の改善を行いました。また四条通りのお店に商品を運ぶ物流車両やタクシーや車で四条通りにお越しになるお客様のために、車を一時的に停車できるスペースを15箇所設置するなど、歩行者だけでなく四条通りに関わる皆様に配慮した優しい道になっています。
そうなんですね。車も最初は混んでいましたが、どんどんスムーズな流れになってきているなと感じるんですけれども、いろいろ工夫されたんですか？
工事期間中に迎えた春の花見シーズンには渋滞が発生してしまい、市民の皆様や観光客の皆様にご迷惑をおかけしてしまいました。そこで四条通りだけでなく、京都市内にはなるべく車が入ってこないように、新聞や雑誌、高速道路のサービスエリアで京都に来るときは公共交通機関を利用してくださいと呼びかけたり、市内各地に迂回誘導看板を設置するなど、市民や観光客の皆様に対して広く周知を行いました。その結果、四条通りの交通の流れについては工事前と変わらない状況になっています。
確かに京都に来るときは公共交通機関を利用してくださいという呼びかけは私も見たことがあります。歩道が広くなって四条通りがとても賑やかになってきましたよね。どんな効果があったんですか？
はい、歩道拡幅前に比べて四条通りの歩行者数は 20% 近く増えました。また歩道が広くなったことで、横並びで歩く人や ベビーカーを押して歩く家族の姿もたくさん見られるなど、歩行者に優しい活気あるストリートとして生まれ変わりました。
続いては四条通りの拡幅工事の時のお話を、京都市建設局道路建設部道路環境整備課の山崎さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。四条通りの拡幅事業につきましては、工事区間は烏丸通りから川端通りということで、約 1.1 キロの範囲で、平成26年の11月から平成27年の10月までに夜間に工事を行っております。特に夜の10時から朝6時ということで片側交互で行っていたんですが、特に市バスの運行のバス停付近等におきましては、やはり夜の12時頃からしか着手できないという時もありましたが、そのような形で調整しながら工事をやっております。また日中は市場通り多くの歩行者の方が通られますので、極力歩く場所につきましては段差がないようにすりつけを行い、仮の舗装ともしております。当初渋滞等もすることもあったんですが、多くの範囲で例えば南北では大池から五条、東西では大宮通りから東王子通り等の区間でですね、市場通りになるべく車が流入しないように、多くの工事用看板、予告看板、横断幕、迂回の誘導員等も設置してですね、また道路情報板でも迂回の換気に努めました。
夜間の工事で朝のバスまでに終わる作業はとても大変だったんですね。祇園祭りの時は工事はどうしてたんですか？
はい、祇園祭りが毎年多くの方が来られるということで、特に信号機等におきましては、もともと歩行が通るときに当たらないように回るようになっていましたので、工事期間中につきましてもそのあたりについては十分注意して施工しております。また歩行の組み立て用の足場の基礎等のを道路側に設置しましてですね、で舗装も、この祇園祭りの7月10日までの朝までには完成するようにして進めました。また市場のお旅所では神輿を回すことができるように、横断防止策につきましては取り外しできるような形のものの構造ということで工夫して現場の方は施工しております。
すごいですね。お祭りの場所にもなるから、そんな工夫があるなんて知りませんでした。私たちの知らないところで作業されている方々も大変だったんですね。
現場の方につきましては、京都市の方で工事の発注は行っているんですが、建設業界の方につきましても現在やっぱりだんだん高齢化になっているんですが、若い方と、高齢者、また今後はまた、女性の方もこういうふうな現場の方にまた監督員として入っていただければと思っております。市場通りにつきましては、また工事完成後やっぱり歩道が広くなったということで歩行者の数も増えておりますので、やはり歩いて楽しめる非常に活気のある歩道になったということで、非常にやりがいも感じております。
これからもたくさんの方に来ていただきたいですね。
ありがとうございます。京都市におきましても市民の皆様と少しでもいい道路づくりをしていきたいと思います。ありがとうございます。
街を作るって道からなんですよね。今度道路工事の現場があったら気にして見てみます。
四条通りについて、京都市都市計画局歩く街京都推進室の池島さんと、京都市建設局道路建設部道路環境整備課の山崎さんにお話を伺いしました。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地下鉄に乗る
京都建設案内。